はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
どっちが先がいいと思います？前回というか、僕らが最近やったイベントにまつわる感想と、あとは、普通のお便り会。
はい。だからでもそういうのって、相場なんかいろんな芸能人とかがやってるラジオ聞くと最後っすよね、イベントの感想って。
なるほど。じゃあ普通お便りから始めましょうかね。はい。じゃあこちらからいきます。沼地のカッパさんからいただきました。
沼地のカッパ。ほうほう。
岸本さん、林さん。林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく拝聴を拝見させていただいております。
ありがとうございます。
沼地のカッパと申します。
はい。
心霊スポットにまつわる話と聞いて、ここぞとばかりにメールいたしました、最近心霊スポットに、赴く旨の YouTube 動画にて、地元のダムや公園などに行って何やらの心霊現象がというものをよく見ます、私はそこによく行っていたところだったので、それはとても驚きました、そこが心霊スポットだとは全く知りませんでしたし、またそんな現象を体験したこともありません、話は変わるように思えますが、私は変態です、
はい、
この心霊スポットと噂されている場所で、よく野外精巧や複数精巧などをたしなんでおりました。このスポットでの複数の足音や女の声やうめき声などの噂の一部は、もしかしたら私たちのせいなのかもと思う今日この頃です、私に霊感などピコグラムもないせいなのか、はたまた霊も変態に呆れて出てこないのかは定かではないですが、霊的なものは全く何も感じずでした、霊的なもの以外はそれはもう感じておりましたけれども野外性交は犯罪ですので誰にでも話すことはできませんでしたが、都市ボーイズのお二人のとこならと、こうしてスタッフの文章に起こしてみました、とてもくだらなくもうはしたないお話で申し訳ありませんでした、ちなみに心霊、その心霊スポットとは、福岡の牛首ダム、南端かな、南端か南端ダム近くの公園と、あちこちの展望台や海沿いの公園など様々です、心霊とはまた違いますが、福岡の有名になった霊能者の方の元旦那さんと偶然にもそのような活動中にお会いすることがあり、いろいろな裏話などを聞いたのですが、それはそこまで面白くないかもしれないのでやめておきます、この頃は急に暑くなり日差しも強いので、お体やお肌に気をつけてお過ごしください。長文多分失礼いたしました。
しっかりした仕事ついてたからな多分
ね、沼地のカッパさんからいただきましたけれども、これはだから女性ですよね、
あ、俺男性かと思ってた。
だって女の声やうめき声などの噂の一部が、もしかしたら私たちのせいか、
だから男側かもしれないですよね。男側
かもしれないか、
うん、
あ、そっかそっか、
うん、
俺でもなんとなく女性って思ってたわ、
文章
の感じで、
うん、ああそうかな、そうか、
いや分からん、ただ本当はどっちでもありえるわこれ、
うんうん、
女性の方が俺はいいなって思ったけどね。
確かにね。女
性が。単純になんか。
男性側だと下品だけど、
そう
女性側だとちょっと、おって思いますよね、
いい変態って思う。
そうですね。なんか、あれっすね。確かにその、うめき声みたいな声に聞こえるって言うけど、確かに。
でうめき声じゃなくて、喘ぎ声なんだろうね。
イチャイチャしてる。
だって、確かに心霊スポットで公園ってよくあるけど、実際公園、俺の近所というか、まああったところの公園は、あのそういうスポットでもあったのよ、青缶スポットっていうか。
あ、そうなんだ。
でそれを多分地元の人以外はあんまり知らないから、多分来たら変な声聞こえる、キャーってなりかねないわ。
確かに、
ガ
サガサ言ってる、
ガサガサするし、あと隠れるじゃない、人来たら
隠れる
ってことは、やっぱりその見えには見えないんだよね。
そうかそうか。
これすごいあれなんじゃない、多いんじゃない。だから
あのさあ、もうちょっとほんとごめんなさいね、誰だか分かんないです。でもイベントで話したんです、その人がね、話してて心霊スポット行ったんです、何人かで、
はい。
したらやっぱりなんかあの行きは何もなかったんですけど、帰りにあーって聞こえて、
う
わ、なんか声聞こえると、
はいはい。
なんかすごいね、そこがね田舎でもう草の背が高いんですって、もうボーボー生えてて、腰ぐらいまであるんですって、
はい。
ほんでなんか草むらの方が聞こえるから、ちょっと行ってみようってなって草をかき分けて行ったんですって、
はいはいはい。
そしたらあの 結構な老夫婦多分ね夫婦が性行為してて、
はいはい、あるでしょうね、
うわっって思って、うん、そしたらもう何も言わんと二手に分かれたっつって
なんで
老夫婦がなんかいや同じ方向に二人で行くんじゃなくて性行為中の人らが
それね多分だけど、うん、ホームレスかもよ、うん、
え
ホームレスあるんだよそれ
そうな
ん、うん、あの男女のホームレスが外で出会ってて、うん、
でも二手に分かれる
だから他人だから
またどこかで
って付き合ってるとかじゃないと思うから、うんうん、そういうことなんじゃないかな。
なんかそれ聞いたわ。
へえ、うん、俺も見たことあるんだよなホームレスのあの成功
へえ
しかもやっぱ年いってた2人とも、だいぶそうなんだ、うん、
まあホームレス確かに若い人いないもんなあんまりね。
うん、そうそうなんだ、
そっかそっか、ね、年配になっちゃうか。
そう結構、うん、大変そうでしたよ。
あと意外と健康だしなあの人らね、
うん
うん、
すごいあのちゃんとやってて、うんうん、
そっかそっか、じゃあ、はい、ちっちゃいホームレスが生まれるかもしれない
いやまあでも生まれた時から確かホームレスの可能性高いけど、
うん、そうですね、
うん、ちっちゃい、それに関して言うと、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、皆さんもだからちょっとそういう目線でオカルト見ると真相が分かるかもしれない、
ね、疑いの目でね、ちょっと、うん、
じゃあこちらいきます。トシボーイズのお二人、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ジュニベと申します。
ジュニベさん、
うん、
ありがとうございます。
なんだこれ、ジュニに部活の部って書いてジュニベって読む。
ジュニブ、ジュニベ、ジュニブ、ジュニベ、
なんだろうね、わかんないけど、はい、うん、1ヶ月前ほどにお二人の存在を知り、それ以来毎日楽しく拝聴させていただいております。
嬉しい、ありがとうございます。
私が子供の頃に経験した不思議な出来事についてお話したいと思います。はい、私は東京都八王子市丸々峠丸々が丘というところの出身なのですが、うん、私が8歳から9歳の頃に兄と近所の友人の数人で秘密基地を作って遊んでいた頃の話です。
うん、
私が住んでいた住宅地は地名にもあるように峠のてっぺん、丘のようになっており、そこに住宅が並んでいるような場所でした。
はい、
その住宅地を登り切ったところにはまだ開拓されていない場所があり、外からは普通の人は立ち入らないような場所なのですが、草をかき分け中へ進んでいくと峠のてっぺんを囲むようにかなり広い草むらになっていました。うん、私たちはそこに秘密基地と称し、草などを引き抜き、
うん、
平地を作り、毎日のように集まっては遊んでいました。ある日、私は母と何かの用事で出かけることになっており、
うん、
兄や友人たちはいつも通り秘密基地に行き遊ぶことになっていました。うん、そこで兄が、俺たちは秘密基地で遊んでるから用事が終わったらお前も秘密基地来いよ、
うん、
と私に伝え、秘密基地に遊びに行きました。
うん、
用事を終えた私は走って秘密基地に行きました。しかし秘密基地に着くと兄や友人の姿はなく、おかしいな、待ってるって言ってたのに、うん、と思い秘密基地の奥へと進んでいきました。
うん、
するとそこにはいつもはないはずの赤い鳥居が立っており、
え、
あれ、あんな鳥居あったかなと思っていると、その赤い鳥居のところに半ズボン、白のランニングシャツを着た坊主頭の同じ年くらいの男の子が姿を現し、
うん、
僕に手招きをしてきたのです。はじめは友達かな、それとも隣の地区の子かな、などと思い、一歩前に足を踏み出した時に、
うん、
急に全身に寒気を感じ、
うん、
私は怖くなり振り返り、草むらを跳ねるように全力で走って逃げました。
うんうん、
その後兄や友人たちは友人宅でゲームをして遊んでいました。
はい、
私はみんなにそのことを話し、みんなで秘密基地に戻ると、そこには先ほど見た赤い鳥居はなく、
うん、
いつも通りの秘密基地になっていました。
うん、
後日その出来事のこともあまり考えなくなった頃に、いつも通り兄と友人たちでその周辺で遊んでいた時に、秘密基地にある峠のてっぺんの反対側に別の道を通り行きました。
うん、
するとそこに少し崩れたような石段を見つけました。
うん、
私たちは冒険と称し、その石段を登っていくことにしました。
はい、
すると私たちは石段を登り切ったところに、ボロボロでお札がバーッと全体を覆うように貼ってある古い祠を発見しました。
うん、
その祠と私が会った男の子は関係しているのでしょうか。もしかしたら同じくらいの年齢の子たちがいつも楽しそうに遊んでいるのを見て一緒に遊びたかったのかもしれません。 ただもしもあの時私が彼の手招きに応じてついていったらどうなっていたのかと思うと今でも軽く鳥肌が立ちます。30年ほど経った今でもその時の記憶ははっきりと覚えています。一体あの男の子は何者だったのでしょうか。初めての投稿で読みづらい文章を読んでいただきありがとうございます。この件以来20年間ほどいろいろと不思議な体験をしたことがあります。その、話はまた、の機会に投稿させていただきます。
はい、
これからも、拝聴させていただきますということでいただきました。はい、ジュニベさんだから秘密基地に謎の鳥居がいきなり現れて、そこに半袖短パンの坊主いかぐり少年みたいなのが出てきて、手招きしてきたと。でなんとなくついてったけど、とんでもねえ鳥肌が立って、これは寒いぞということで、怖くなって逃げた。
戻っちゃった。はいはい。
でみんなで来たらもう赤い足りはなくて、
うん、
うん、まあその男の子もいないと。で後日、まあ他の日に行ったら全然違うところに石段があって、
はいはい、
そこになんか祠があって、そこに、お札がバーッと貼ってあったと。それはなんか関係してんじゃないかなということで言ってるんですけども
、
まあでも場所がまず八王子なんですよね。で丸々峠、丸々丘、はいはい、で僕らもちょっと前に鬼怖って番組で八王子特集みたいな感じでね、
はいはい、
やらせていただきましたけど、なんとなくあの辺そういういわくつきスポットみたいなのがまあまあある感じなんですけども、まあ、
後ろがね近いからね、
まあ、なんかそういうのと関連づけるんであればちょっと心霊現象的なことなのかなとも思いますけどね。
うん、
なんだと思います、この短パン。
やっぱ鳥っていうのが、
うん、
なんていうんですかね、この今自分がいる世界、
うん、
こっち側ね、いる方が
こっち、うん、
この世とくぐると、
うん、
まあ、あの世とは言わないけれどもなんか別の世界みたいな、うんうん、よく聞くじゃないですか、鳥
居、まあ、入り口とか
ね、ゾッとするとか、うん、でいつも通い慣れてるところでなんか確かに変な鳥居があって、で鳥居じゃなかったの俺聞いたの、なんか鳥居じゃなくて変な門みたいなのがあって、
うん、
でこんなとこあったかなと思って気になってふって開けたら全然なんかもうあのそこの場所の前は例えば石畳としてね、
うん、
同じように、
うん、
でその門をくぐったらもう石畳とは全く関係ない草原が広がってたみたいな、もうどこでもドアに近いのかな、うん、だから、
はいはい、
そういう現象があの体験したことありますよという人もいるんで、
うん、
別の世界じゃないけどその子供がね、
うん
うん、なんか別のとこから出てきたという感じには取れますよね。
なるほどね、
うん、
まあちょっと
そのお札と関係あるのかどうか分かんないです僕、全くもうそこは
お札も祠もね、
うん、
まあお札が貼ってあるってことは何かしら封じてるとかそういうことなんだろうけどね、
まあまあまあ、封じ、うん、まあ、うん、そうですね、
なんだろうね、でもまあついてってたらなんかあったかもとは思う、
うん、
そうね、俺も、うんうん、っていう感じです
ね。そうそう、ほんまに言うようにあの世とかやったらね、そのまま、うん、なんかあのそれこそ魂だけが言ってて、
うん、
門くぐって、
うん、
あのついててたら心肺停止で秘密基地で転がってるその子を見つけたみたいなさ
ありそう、確かに、う
ん、ね、死んでることに気づいてないみたいな。
だとしたらでもこの子すごい敏感よね。
そうね、
自分で鳥肌立って、うん、
確かに確かに、
あの
戻って
きてる、ね、行かない方がいいって多分本能的に感じてるから、
う
ん、確かに
そりゃそうだわ、勘が鋭いのかも、
勘がすごい、ね、子供の頃勘鋭かったんだろうなっていうのは思います
けど、ないもんな子供の時って経験値ないからさ、
うん、
ゾッとしないから多分いろんなとこ行っちゃうんじゃん。
そうね、
山登ったりいろんな危険なことしたりとか、うんうんうん、だからそのなんか敏感さがあるっていうのはいいっすね。
なるほど ね, 子供
の頃ね、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあもう行きます。
おイベントの、
はい、
どのイベントだろうか。
多分まあイベント、あ、これはねでもイベントじゃないのか、
うん、
まあ久しぶりのお便りなんです
けど、はい、
オカルトネーム赤鬼ちゃんというものです。
いや久しぶりですね赤鬼ちゃん。
この度恐れ多くも、
うん、
林さんにご忠告があり、
なんで
僭越ながらお便りいたしました。
俺に、はいはい、
林さんは国内外のお守りや呪具を収集し、
うん、
イベントや動画などで披露していただくことで私たちにも一緒にコレクションを楽しませてくれています。
はい、
林さんが心霊スポットに行ったり呪具を入手するたびに、うん、 奥さんが怪我をしたり、
うん、
ご自身が首を痛めたり、
うん、
といわくつきであることがよくわかるエピソードもお話ししてくださっています、
はい、
特に海外の塾に関しては日本に住む私たちには馴染みがないため、
うん、
初めて聞くような風習や言い伝えを多く聞くことができます、
うん、
しかしそれらの呪物が海外の悪魔をもおびき寄せていることに林さんは気づいていますでしょうか。
海外の悪魔、
近くにいすぎて気づいていないかもしれませんが、残念ながらここ最近岸本さんは悪魔に取り憑かれています。
え、どういうこと、え、これもしかしてだけど、
うん、
赤鬼ちゃんを語ってる謎の格闘家これ。なんかすごい文章似てるけど。
あ、本当？
うん、
うん、
なんか
私の見立てによると、
うん、
岸本さんに取り憑いているのは古代ローマ神話などに伝わる、
うん、
女性の夢に現れては自分の欲望を満たす陰魔、
うん、
インキュバスだと考えられます、はいはい、
なんでインキュバス？
以前からイベントでフリーハグを強要するなど、
はい、ありますね。
インキュバスの魔力の予兆とみられる症状は確認されていました。
みだらなことは確かに好きですもんね、
コロナ禍で人との接触が減ったことで、
うん、
私もつい油断してしまっていました、
うんうん、
インキュバス岸本はあろうことか画面を通して女性ファンを誘惑し着実にその力を増幅させていったのです、うん、YouTube 人気の上昇とともに岸本さんの色気にも拍車がかかり、うん、数多くの女性ファンがその魔力に抗えず骨抜きになってしまっています、はいはい。もともとシャイな岸本さんは、
うんうん、
眼鏡と帽子を四六時中身につけているという印象がありましたが、
寝る時もね、
最近では肝心な時ほどそのトレードマークを捨て去ることで、うん、恥も外聞もなく色気をまき散らしている有様、
それは僕も感じてました。
その毒画の餌食となった女性ファンたちは、
はいはい、
やれかっこいい、
うん、
やれかわい
い、はいはい、
などと目を真っ黒にして上言を述べています。
いや待ってよ、そのコメント入れてるとこ見てないじゃん赤鬼ちゃん。なんでわかんだよ。
目を真っ黒にしてねえよ、
真っ黒って上言のように、
被害は想像以上に広がっており、
うん、
取り返しのつかない事態にまで及んでいます、はいはい、なんで、これも何も林さんの呪具が呼び寄せたとしか考えられません、
うんうん、
林さんは呪いを帳消しにする呪具もお持ちだと思いますので、
お守り、ね、
どうかインキュバス岸本を成敗してください、
はいはいはい、
人前に立つと手も声も震えが止まらなくなる小鹿のような岸本さんを返してくださいますよ、うん、
ね、
心よりお願いいたします、
うん、確かにね、
私も引き続き悪魔払いの研究を進めていきます、
うん、
一緒に頑張りましょう、
うん、
長文乱舞失礼いたしました、うん、今後もさらなるご活躍期待しています、
うん、
アーメンということでいただきました。
はいはい、アメージンググレースと変わらないな。
まあ変わらねえな、
謎書くのな、うん、
まあ久しぶりのお便りというか、うん、まあ、この方は基本的に
口悪いから、ね、ほら
イベントの感想をよく言うイメージだったから俺がちょっと勘違いしちゃったけど、
うん、
読んでったら全然違ったなっていう。
何だったっけ、ロフトプラスワンのことをなんか濁った水槽みたいなこと言ったんだっけ。
何
だったっけ、洗ってない水槽みたいなみたいなこと言ってましたよね。
結構ひどい、言い回しをしていました。
すごかったですよ、なんか覚えてないけど、なんかすごかったの覚えてる。うん、
なんかね、泥にまみれたやつらが集まったみたいな、
百何十人いるのに誰とも目が合わないみたいな。なんかそんなこと言ってましたよね。
そうそう、まあでも、ね、林さんはだから呪具を集めすぎていると、それが、岸本にちょっと、何か取り付いてんじゃないのかというふうに見立てている。
僕はだから今まさにインキュバスに取り憑かれてるなと思っていて、岸本さんがね、
俺が取り憑かれてる、
読まないもんこれ普通。だからそういうのが自分の中でも分かっていないと読まないんですよね。こういう人気が出てきたなとか、うん、そういう風に見られてるなっていう意識がないとこういう風に読まないんですよ、うん、当然やと思ってるから読んでるんですよ、
はいはい、
立ち去れ。
立ち去るものなの、インキュバス。
立ち去るものですよ、ね、これはね。インキュバス、サキュバスって言ってね。
ちょっと、
ますけれど、
そう、あ、そう、俺サキュバスのイメージだったな。
あ、女性のね。
まあそっか、そっちもあるか、
うん。そうそうそう、インキュバスね。
吸い取るような感じのね。
そうそう、海外にもね、あったりしますけれども。
お姉ちゃんの。
僕も大好きなアイデア、それがプリントされたシャツも持ってますから、インキュバスのね。
ファンじゃん。
いや、インキュバスのファンです。そっから来てるのかもな。だから、岸本さん誘ったのかな。
いや、あと、 フリーハグ強要とか、うん、なんかすごいこの方あのなんか情報をね、うん、ねじ曲がって捉えてるところが
あります。そうなんですよ。あのフリーを強要ってよくわかんないし、
いや、うん、してねえし、
ハグを強要ならわかるんですけど、フリーハグを強要はもうようわからんから。
あとそのかっこいい、かわいいなどと、うん、目を真っ黒にして上ごと述べて、
上ごとのように。
それ見てねえだろっていう。
病室で YouTube 見てるその人ら。
どういうやつらだと思ってんだって。うん、
ね。
うん、
思います
なかなかね、ちょっとあの偏見の塊なので、うん、この方も、
うん、
ちょっと、まあ、問題あるなと思います。
その最初は言われてなかったじゃないですか。
はいはい。
そのここまではね。
はいはい。
で、最近特に言われるようになったじゃないですか。
はいはい。
でもその面白いとか可愛いとかかっこいいとかっていうのはもともとでもそうだったんですよ。
はい。
気づかなかっただけで
別に変わってないですよね。
そうそう、
そんな
みんなが
色気丸出しにしてないですよね。
今気づいたんかと僕は思いますけど、うん、遅い遅いと思います。
もうとっくに気づいていたと。
いや、そうそうそうそう、魅力はね、うん、だからいや遅いなと思いますね、僕からすると。僕がだから一番子さんなんで。
ああ、いや、そういうマウンティングするんだ、
うん、だからみんな子さんなんで、僕が一番目真っ黒なんで裏音のように。
あ、やばいね、言ってるもん、ね、
岸本さんって言ってるんで、うん、
確かに。
そうそう、確かにじゃない、
夢の中で告白してたもんね俺に。
え、何の話それ
いやいや、お便りであったし。
ああ、そっかそっか、あったな。あったあったあったあった、よく覚えてるな本当に。
リアルな夢を見るやつね。
そう、あの学生時代のね。
そう、学生時代の、う
ん、ほんで終わって3人のあの青年というか
三角関係、
そうそう、あの社会に出た2人がまた別のとこで2人で手つないで歩いてたみたいなやつね
気持ち悪いやつ、
うん、
気持ち悪い BL っぽいやつ、
うんうん、で、ね、まあでも、
はい、
そうですね。まあでも人気出ることはいいですからね。
なん
か
その、まあね、あ、悪いことじゃない。
そうそう、ないよりはね、
うん、
だからまあ本当に嬉しいなと思いますよ。
あ、
僕は、
うん、そう捉えてるわけですね。
いや、あの、よく時々あるんですよ、
はい、
その例えばですけど、じゃない方、
うん、
売れてる方とかって嫉妬をすごいするとか、
まあね、
俺の方がすごいのにとかって思ったりするみたいな、はいはい、全くなく、
コンビ間ではね、あったりするって言いますけど、そう
そう、全く嫉妬ないですもん本当に。いや、すごい人気でよかったねって思う、
うん
う
ん
う
ん、
それで終わりでよくないって思っちゃう。嬉しいです僕も。だから
俺もない。
何が
嫉妬。
せえよもっと俺ばっか評価されてるんだからせえよもっと。嫉妬、
いや、もう本当にない、う
ん、いや、ほんまないです僕も、うん、嬉しいですもん。普通に評価されて面白い、あ、この考察なんかちょっと変わった考察をしていて、うん、この考察面白いねって言われていて、うん、そやろと思う、
うん、
それはもう俺の方が早いからなって思う。
いや、でも俺の方も早いから、
それだから別に何もなあって思いますね、うん、なんか嬉しいので、まあ、引き続きなんかもっともっと人気出ればなと思います。
そうだね、
うん、
うん、もうあの歯食いしばって我慢できなくなるぐらいまでだから僕は、うん、
よくわかんないです
よ。もう許せないってキーってなるぐらいまで
俺 が, 俺が
ね、そうそう、人気出たらちょっとまた面白くなるかなと思いますんで。
いや、ないよそうそう
ないですか。
東京ドームで一人でなんかあのイベントやりますって言ってすっごい人気出たみたいな、
うんうん、
で僕はその時に同時刻あのネイキッドロフトですって言っても全然いい
別にあと、うんうん、あんまり潰れたとこってあ
った あ、そうか、そうか、
そうね、
お互い頑張りましょうっていうぐらいで、いや、何も思わない、マジで。嫉妬なんてしたことないもん。嫉妬、
確かにね、
うん、
でもまあ一般的にはよく聞くからね、
うん、よく聞くよね、
あのコンビ感で、ね、
そもそも生まれてから人に嫉妬したことないっすもん。
へえ。
周りに人がいないから比べないんですよ基本。
あ
と親が人と比べること大嫌いで、自分比べられてきたから、
うん、
母親がいるんですけどね、
うん、
母親の妹が超優秀なんですよ、
うん、
もう大学でも頭いいし社会人になってもすごい成功してるし、で旦那はむっちゃ金持ちだしみたいな、
かなりじゃあいわゆる、
そうそう、
あのハイソサイティみたい
な、エリートなんですよね。で母親は大学も行ってないしみたいな、すごい比べられてきてるから自分は比べないようにしようって言って、僕も誰とも比べないし、叱られたことないんですよ一回も。
あ、
うん、誰々君のところはテスト良かったよとかないから、
全く教育がじゃあそうだったんだ。 そうそう、そもそもね、
だから人を比べるという感情は基本ないんですよね。
ああ、うん、ないんだ今まで。
ない、全くない。だから嫉妬がそもそもないんで、人気出たら良かったね、じゃあもっと頑張りましょうって。
変だよね。でも
え、
競争好きじゃん。
好き、誰かじゃなくて1位になりたいっていうだけだもん、
うんう
ん、誰かじゃないですね、そのレースの中でっていう、
うん
うん、ない。だから誰かに勝ちたいとか
は
ない。
じゃあ そういうことです。
そうそう、だから僕は目真っ黒です
はい、
はい、
ということで、まあそんな感じでございます、うん、今回はね、
久しぶりにね、赤森ちゃんね、
うん、
うん、
毒舌レポートをね、そうそう、またちょくちょく出していただければと思
いますけど、そのイベントで見たらさ、うん、すごい綺麗に化粧してて、
うん、
綺麗かったのよ、赤森ちゃんがね、うん、綺麗にしてんなと思ってたらさ、
うん、
うちの母親がランね、
うん、
この間のね、
あ、映画ね、
映画のね、はいはい、ランっていうのがあの毒親のがテーマのやつなんですけど、はいはい、たまたまうちの親が、ね、引っ越しのお手伝い来てて、
うん、
母親がね、うん、でランも見ていくって言ってたんですよ、毒親のね、うん、でまあ予定があって
帰ると
か、ね、帰っちゃったんですけど、だから母親が来ると思っていて、
うん、ああ
赤鬼ちゃんは、
はいはいはい、
だうちの母親によく見られたいからって化粧したんですよでどこ狙ってんのこの子と思って
全然理解不能なところで力入れてるね。
数人はなんかね、
うん、
知ってたんですよね、
うんうんうん、
変な子と思って、
うん、不思議、
ちょっと変わってますよ、うん、本当に
ね、まあね、
うん、
結構そういうもんだからね、実はそういう分析していろいろ毒舌みたいな書く人とかいるけど、
うんうんうん、
その人自身が一番実は変わってるとかよくあることです
か。ありますあります。
まずはね、そこをじゃあちょっと確認した上で次は送ってください。はい、ということで我々ツイッターとかもやっておりまして、そちら最新情報出てます、ぜひ登録お願いします。
はい、
あとブログございまして、過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております。あと都市ボーイズメールございます、
はい、
都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys 02@gmail.com になります。こちらご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼などぜひお願いいたします。
はい、
以上でじゃあ締めます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
ありました。